お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
留学生が来月オーストラリアへ戻ってくるのを許されるかもしれません。連邦政府のスコット・モリソン首相は試験的に一部の学生が戻ってくるのを認めるための計画に関して、連邦政府は州やテリトリーと共同で作業をしていると述べました。オーストラリアは来月、教育研究機関や州及びテリトリーとの計画に基づき、一部の留学生が再びオーストラリアへ入ってくるのを認めるかもしれません。スコット・モリソン首相は、この取り決めはまだ仕上がっていないと述べ、国内の州境が閉まったままならば、留学生に再びオーストラリアのドアを開くことはできないことを強調しました。もしシドニーからあなたの州へ行けなければ、シンガポールからは誰もあなたの州へ来ません。もし留学生に対して州境を開きたければ、オーストラリア人に対して州境を開く必要があります。モリソン首相はこのように述べました。オーストラリアの大学は COVID-19 の規制のため向こう4年間にわたって160億ドルの収入が危うくなると警告しています。オーストラリア国際教育協会のチーフエグゼクティブフィル・ハニウンド氏はこの発表を歓迎しましたけれども、この計画の強さは様々な行政区の対応の仕方次第だと述べました。
For example,
例えばすべての州政府やテリトリー政府が全国的なアプローチに署名することに同意するでしょうか。あるいは我々は継ぎはぎアプローチを続けるつもりでしょうか。そうであればニューサウスウェールズやビクトリア、南オーストラリアなどの州が最初に動いたもののアドバンテージを持つ一方で、その他の州はまだどうするかを決めていません。ハニウンド氏はこのように述べました。州境の閉鎖ということに関しては、南オーストラリアは7月20日までに州境での規制を解除すると発表しました。なお、州またはテリトリーとの境界線で一切の規制をしていない行政区は、ニューサウスウェールズ、ビクトリア、ACT だけです。南オーストラリア州政府のスティーブ・マーシャル首相は、来週さらに発表がありそうだと述べました。我々は特にうまくやっている個々の行政区との境界線の一部へ目を向けるつもりです。南オーストラリアで我々に健康上のリスクを及ぼしていない人の場合、2週間の隔離のためにその人を不必要に拘束したくはありません。ですから、それに関しては我々は最終的な法的なアドバイスの一部に目を向けています。我々は来週皆さんにさらに新しい情報を提供できるはずです。すべての州境での規制が7月20日までに廃止されるでしょう。南オーストラリア州のマーシャル首相はこのように述べました。クイーンズランドは7月10日に州境を開けることを計画しており、タスマニアは来月その規制を解除することを計画していますが、日付はまだ決まっていません。タスマニアのピーター・ガトウィン首相は、タイミングはある意味で他の州で起きていることによると述べました。明らかに我々は他の行政区で起きていることをよく見るつもりです。私はいつもそう言ってきました。我々はそれが安全でない限り州境を開けるつもりはありません。しかし全国で起きている感染のレベルでは、多くの州やテリトリーがタスマニアと似たような位置にあります。我々は7月末のいつか州境を開けるための計画に着手できることを確信しています。タスマニアのガトウィン首相はこのように述べました。ナショナルキャビネットは7月に1万人の観衆を上限に収容能力4万人未満のスポーツスタジアムを再開させることで合意しました。会場側は人々が適切な間隔を空ける措置が取られて着席することを保証するため、イベントのチケットを発行する必要があるでしょう。インドアの会場の100人の限度は廃止され、人数に関する規制はなくなりますが、1人当たり4平方メートルの要件があります。それは結婚式や葬儀でも許され、会場の大きさで制限されるだけとなります。 今のところナイトクラブは閉まったままです。来月からスタジアムで1万人まで許されますが、連邦政府は人々にこれ以上街頭デモに参加しないよう警告を続けています。モリソン首相は健康上及び経済上のリスクを及ぼしかねないそのような集会に出席する人々に対して警告を繰り返しました。それはあなた自身の健康を危険にさらすだけではなく、他の人の命も危険にさらします。これらのイベントから生じうる波の潜在的なリスクのため、経済的な条件でも同様です。それは他のオーストラリア人の生活を危険にさらします。人々のビジネスもです。それは我々が達成できた進歩を危険にさらします。大変明確なメッセージは、人々はそれらのイベントに出るべきではないということです。モリソン首相でした。チーフメディカルオフィサーのブレンダン・マーフィー教授は、デモ参加者にマスクやハンドサニタイザーを手渡すのは、コロナウイルスが複数の人々に拡散する危険を解消しないと述べました。彼らは安全にはできません。主催者が彼らを安全にしようとするあらゆる試みにもかかわらず、大勢の人が集められ誰がそこにいるのかわからないその種のイベントはもともと安全ではありません。問題についての本当の懸念は他の方法で表明してください。マーフィー教授はこのように述べました。なお、日本語でのコロナウイルスの最新情報は sbs.com.au/coronavirus をご覧ください。以上、SBS ニュースのグレッグ・ダイエットのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。